おはようございます。高原豪一郎です。さて、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、試作の秋がやってまいりました。今日はあなたの人生に寄り添って共におられる神キリストについてご一緒に考えてまいりたいと思います。今から85年前、イギリスの冒険家にアーネスト・シャクルトンという人物がおりました。彼は南極大陸の横断計画を立てるんですね。すでに彼は2回南極冒険旅行をやっております。いわばベテランなんです。しかし彼はこの大陸横断という計画をどうしても成功させたい。そのためにできることは何でもやるというつもりでした。そこで当時の最高の技術で極地専用の特別船を作らせるんです。そして5000人のベテランの船乗りの中から27人をえりすぐるんですね。そして南極の海が一番おとなしい季節を選んで出航したのでした。ところが大変なことが起こります。この季節に流れてくるはずのない巨大流氷に囲まれてしまうんです。流氷と言いましても、一つの幅が40キロ以上あるんですね。人工衛星で宇宙から見えるような、そんな流氷が次々と襲ってくる。そしてとうとうぎっちぎちに氷山に囲まれて、やがてその圧力で船がバキッと折れてしまうんです。28人は氷山に乗りながら、エレファント島という島へ到着いたします。この島は人類史上誰も上陸したことのない、地図のない島なんです。ということは、ここでいくら待っていても、誰も助けに来ないということなんですね。そこで、船長のシャクルトンは、自分を含めて6名の選抜チームを作り、長さ7メートルの救命ボートで、一番近い人間の住む島へ出かけることにしたのです。それは、サウスジョージア島という島です。そこは捕鯨船の基地であったために、一年中人間が住んでるんですが、近いと言っても1300キロ離れてる。しかも世界で一番荒い海なんですね。平均の波の高さが30メートル以上あるんです。100メートルぐらいの船でもひっくり返ることで有名な、そんな海です。そこを救命ボートで、何回も何回も30メートルから落とされて死ぬような目に遭いながら進んでいきます。ふと見ると遥か彼方に雲の切れ目が見えるんですね。ああ、これで晴れるんだ。助かったって思った瞬間、絶句したそうです。なんと雲の切れ目と思ったのは、実は白く泡立った波で、300メートルぐらいの波だったんですね。波があまりにも大きくて、水平線も空も見えなかったのだそうです。そして2週間かけて、このサウスジョージア島に着いたとき、6人中3人が動けなくなってしまったのです。そして3人をテントに残して、シャクルトンは2人の部下と一緒に島の反対側に行ったんでした。そこには人間が住んでるんです。ところが、島の横幅いっぱいに山が立ち塞がっています。1800メートル級の山なんですが、岩が剥き出して、大変な突風が吹いてるんです。夜中の1時に出発するんですが、山には4箇所、尾根の切れ目があります。そのうち、どれか一つが山の向こう側へ降りれるルートであるということを祈るしかないんですね。そして第一の尾根に登り詰めた時に、彼らは絶望しました。というのは残骸、絶壁なんですね。上から見ると90度にも見えるんです。2番目の尾根に登り詰めた時にも、これは絶壁でした。そして3番目の尾根に登り詰めた時も、また絶壁なんです。最後の尾根に全てをかけて、登り詰めました時に、今までで一番ひどい絶壁だったそうです。すでに歩き出して21時間。とうとう太陽が沈んでしまってる。このままだったら死ぬしかない。ならば、思い切ってこの急角度を3人で転がり落ちてしまって、それで救われるのか死ぬのか、一か八かやってみようということで、このラージヒルの
スキージャンプ台よりも急勾配の斜面を真っ暗闇の中、彼らは滑り落ちていくんですね。奇跡的に無傷で、到着いたします。と思うと今度は滝壺に落ちるんですね。まあ、とにかく何度も何度も死にかけるような目に遭いながら、とうとう彼らは人間のいる村にたどり着くことができるというその自伝なんですね。そしてたどり着いた時に部下の一人が言うんです。ボス、私はずっと不思議に思っていたことがあるんです。それはあの方のことです。するとシャクルトンが言いました。なんだお前も気がついてたのか。するともう一人の部下がこう言うんです。え、ボスも気がついてたんですか？私だけだと思ってました。シャクルトン言いました。もちろんだ。でもお前、何に気がついたのか、言ってみな。すると彼は言ったんですね。私たち三人でずっと歩いていたのに、四人目の方が、いつも一緒でした。私がもう絶望しかけたとき、いつも四人目の方が傍らでいらっしゃって、吹雪の中を、共に見守ってくださっていることを、ずっと感じていたんです。って言うんですね。この三人の方はクリスチャンではありません。しかしこの経験を通して、神が私たちを見守ってくださっているということを強く感じたそうです。さて、人間は順調な時は自分の力で生きていけるような自信を持ち、また錯覚を起こすものです。でも、絶対絶命のピンチに立った時、思わず誰かを呼び求めたことがあなたも終わりではないでしょうか。何者か大いなる方に向かって叫ばれたことがあるのではないでしょうか。そして、そのように叫んだとき、神が聞いてくださったのではないでしょうか。その祈りが聞かれたからこそ、今のあなたがあるのではないでしょうか。そして、実は人間にとって最大のピンチは、シャクルトンのような冒険旅行のときだけではなく、死を迎えるというときなんですね。これだけは前もって練習するということはできないし、先に行った方から体験を伺うことはできません。死を前にしたとき、人は皆シャクルトンのようです。ところが、キリストは今にも生き耐えようとしている人のそばにも共にいてくださる方なんです。聖書の中で、キリストの隣で十字架につけられていた強盗がイエス・キリストに話しかける場面が出てまいります。彼は自分の恥多い人生を思うとき、キリストに話しかけるのを本当にためらったと思うんですね。でも、勇気を持って思い切ってこう言うんですね。イエス様、あなたが御国の位にお着きになられるとき、この私のことを思い出してください。そのときにキリストはこうおっしゃるんです。誠に誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。あなたは私と共にいる。そして私はあなたと共にいる。そのように息を引き取ろうとしている人に声をおかけになることができた方がキリストなんです。さて、パラダイスというのは、これは離宮という意味があるんですね。桂離宮の離宮であります。すなわち、神の住まわれる別荘のことなんですね。清い清い神の国であります。人間社会からも除外されているようなものが、どうして神の国でキリストと共にいることができるんでしょうか。それは、キリストがこの罪人の罪を一切引き取って、身代わりに死んでくださったからなんです。野原の真ん中で夕立に遭い、向こうから雷が迫っているとき、金属製品を身につけるような人は誰もいません。みんな、急いでそれを捨てるんだと思うんですね。なぜなら金属は、雷を身に招くからです。それと同じように、罪は人に死と神の裁きを招くんです。しかし、罪を負って十字架についてくださったイエス・キリストは、裁きを招く罪をご自分の身に引き受けてくださったんです。あなたの代わりに、あなたの罪を背負って十字架にかかり、あなたの盾となってくださった方、それがキリストなんです。死を前にした恐怖の時も、死の瞬間という神秘の時も、そして死後の世界の永遠の世界においても、キリストはあなたと共にいることのおできになる方です。 どうぞこのキリストを救い主として受け入れ、キリストと共に歩む人生に入ってくださることをお勧めしたいと思います。